戦闘態勢 .com。
参りました。誰が聞くのか知らないけれど誰かがきっと聞いている、おっさんたちが台東区の銭湯有馬湯からお送りする虚空の遠吠えポッドキャスト、銭湯大勢 .com。 お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野と、さすらいのテレビプロデューサー工藤パン、
よろしくお願いします。
サンダルを履いた香港マニアこんちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
というわけで今回もこの4人でやってまいりますよ、
は
い、
あの収録としてやるのは今年最後、
あ、はい、ですね、
まあ、ベスト10、はい、まだね、はい、あの年末に集まれれば、
はい、そうですね、
多分、
う
ん、あのベスト10やってもアップされるのは来年3月ぐらいで、
ね、
3月ぐらいで、
マジか、
でこれも今年中に多分アップはされない年明けで、皆さん明けましておめでとうございますみたいな
ね、
言ってる感じにね、落とす気分の時にアップされるんじゃないかな、
そうですね、
かもしれないね。今日は11月の
30日、
もう、
ね、
もう
明日から
12月1日にな
る、強いですね、
早いですね、
早いね、
早いね、
まあ、一部でかなり話題になった仮面ライダーブラックさん、
はいはい、
まあ、見た、みんな、まあ、見てないか、
俺はね、1話の最初の20分ぐらい、
本当、うん、その作戦なら先にね、20分で全てを語るみたいな。
え、アマゾン、
アマゾンプライムで配信してる、
なるほど、見ました、全部、
あ、もう全部見ました、
面白かった。
いやね、これ、まあ、ざっくり感想言うとつまんないんですよ、うん、
あら、
ざっくり感想言うとつまんないんですけど、まあ、辻君がね、我らが辻智彦さんが、要するに、まあ、多分かなり好意的、
うん、
だったというのは、ね、非常によくわかる、うん、それはね、もう、う
ん、あの好意的かどうかもわかんないけど、
でも語るべきことは多分多かったんだろうかなっていうのはよくわかるのは、ね、日本の、左翼の過激派の歴史をザーってやってるんですよ、
うん、
あの連合せ、日本赤軍、連合赤軍、うん、反日武装戦線狼、
うんうん、
か東アジア反日武装戦線狼のやってきたことの歴史を、時系列は俺も詳しくないけど、
うん、
ほぼほぼほぼほぼそのままのエピソードとしてこう、
うん、
やっせて入ってる、で登場人物も重信房子さん、
うん、
出てくるし、
うん、
あとは、連合赤軍の永田博子さん、
うん、
もうあの出てくるし、うん、
時代がその時代なの、まず
時代がその時代っていうか、まあ、ぼんやりしてるんだよ、
ぼんやり
してる、パラレルワールドだから、うん、今の
日本
とパラレルワールドで、
その辺は
やってるから、ね、だからそのあの日本赤軍ができて、そこから連合赤軍ができて、山岳ベースでみんなでこう、うん、トレーニング、うん、まあ、軍事訓練したりしてとかっていうのはずっとやってて、それでまあ一部がその政界に出てって、うん、でその後幽閉されてる人もいれば、
うん、
そのままこう成長したって、だからね、うん、全部だから三角ベースでの話があって、東アジア反日武装戦線の爆破、三菱重工の爆破事件があってっていうのが、で、まあ、左翼活動家にこう、左翼活動家じゃなくて、怪人を解放するっていうさ、ことでやってるんだけど、あれ、これ、臨時殺人出ねえのかなと思ったら、これね、壮大なるね、全10話をかけたね、内毛羽臨時なんですよ。ずーっとリンチだから、お互いが顔見知り同士が殺し合ってる感じなんで、ああ、そうです、そういうことかと。で、ヒロインはね、重信房子さんの、ね、娘っていう、一応重信名さんか、
うんうん、
だね、一応日本に残した娘っていうことになってるんで、重信房子さんっていう名前は出ないけど、
うん、
だから左翼のそういう有名どころの人たちが出てくるっていう物語の中で、それでシャドームーンっていうのがいます、で、仮面ライダーブラックさんっていいます、シャドームーンっていうのは50年間、つまりあのもう社会がいろんな進んでないから50年間幽閉されてた男で、
うん、
それが あることがきっかけで脱出して、うん、あの仮面ライダーブラあのシャドームーンとしてこう戦いを、もう一回昔のね戦いを始めるって、うん、50年間幽閉されてたっていうのさ、
うん、
も
う
誰だか分かるでしょう、モデルは、
う
ん、足立正夫さんですよ、
はあ、
足立さんですよ、
足立さん、
まあそう50年間も幽閉されてないけど、幽閉
され、まあまあまあ
そうですよね。
あ、そんな長くはないけどね。
そうそう、3年ぐらいで。
そんな長くない。
監禁されたら、誘拐されたっても、足立正夫さんです、うん、仮面ライダー、足立正夫なわけ、ライバル。そうすると、 そうすると、うん、仮面ライダーブラックさんは、うん、そのまま左翼の活動とはずっと距離を置きながらも昔ちょっと絡んでて、うん、理想は知ってるけども俺は背を向けるぜって言って自分の生き方を紡いでるわけ、うん、じゃあ誰か分かるでしょそんなのもう仮面ライダー誰かって分かるじゃないですか
あ
そうですよ本当そうだと思う。これ別に向かった
ら満足師匠ってことで、ね。
もうそうでしょ。仮面ライダーは若松浩二。変身仮面ライダー若松浩二ってやらないけど。うん、仮面ライダーは私はそうだ仮面ライダー若松浩二っていうことだよねっていうのがそんなにうがった見方でもなく出てくる。
分かっちゃうわけね。
俺はそう思う。だそれ以外に、うん、だから監督がおそらく、うん、監督がやっぱり。ちょっとこう不正的なさ力強さっていうのを持ってて、うん、ツッケンドンなんだけども実はすごく前から愛情あったかいものを持ってるっていう、うん、大きな人大きな大人っていうのは、うん、これで分かったんだけど、うん、孤狼の地にも役所広司が同じような役で出てくるんだけども、うん、イメージとしては多分ねやっぱり監督にとって白石監督にとっての若松浩二さんなんじゃないかな、うん、っていう気はすごい。
多分ありえ
るうん、するだからじゃあね、うん、仮面ライダー辻ペペックが出てくるかって出てこない、ね、
これカメラマン辻ペペック
仮面ライダー辻ペペックが出てこない、
ね、ライダーマンくらいだから
出てくる
か
思いきや仮面ライダーペペックっていうのがあるから辻ペペック出てこないので、ね、それは残念なんですけどでも辻は見てれば何のことを言ってるか分かるだろうし誰に対してのこの熱い思いっていうのをやってるかって分かるだろうからそれはいいんじゃない今のこの世に向けて、うんうん、
じゃあそれはちょっと辻の配信を見て
みるあそう辻の配信を見れば多分詳しく教えてくれると思うけども、うんうんうん、ただまずその今左翼が交代し左翼活動がねいまいち元気ないと、うん、過激派の人たちも元気ない、まあ、いいんだけどそれはそれで、
う
ん、
今っていう現代
現
実社会
現実社会であまり元気ない時にこれをやるっていうのは、うん、鬱憤晴らしに見えるっていうことも実はある、うん、一種の左翼活動が元気じゃないことへの鬱憤晴らしをしているようにしか見えないという寂しさもちょっと、うんうんありで、うん、まあ面白いですよ、うん、まあそういう意味では例えばその仮面ライダーの、うん、あの怪人の方の、うん、まあまあはっきり言うとキングがいるわけですよ、うん、キングってのはその怪人たちに、うん、あの栄養を与えてるだけの、うん、あの生きてるだけの人、うん、あの方がいるんですよ、うん、
女王町的
なそういう女王町的なね、うんうん、それはがこう一時的にちょっとここに遊泳しようって隠れてもらうときに菊の御紋がついたりしてねだからねそこら辺はねやってて足足監督やってるとかって思う最後こうみんなのあの連合赤軍とかのさお墓まあ連合赤軍じゃないけど戦った人たちのお墓を見てあのヒロインの重信姉さんの役の人もさみんな素晴らしい人たちだったみたいって言うんだけどいやそいつらお前過激派だぞって思ってさで最後重信そう、まあ、重信姉さんじゃなくてそのヒロインがどうするかっていうと、うん、いろんな人の思いを引き継いで、うん、左翼活動をもう一回開始するわけ
重信芽衣さん
が重信芽衣さんがね、うん、まあ重信芽衣さん的な
人、う
ん、
的な人
女の子なんだけど、うん、もう一回あの戦いを開始するんですよ、うん、その開始の仕方がさ、うんシャドウムーンは、うん、若い人たちを訓練するわけ、うんうん、訓練するわけ、うん今の若い怪人たちを訓練して、うん、なぜかというとやっぱ人体改造兵器として使われてるから自分たちはいけると思って訓練するんだけども、うんまあ、今の警察の力にはかなわないと、うん、50年が誘拐されたから、ねうん、ダメだっていうんでもう最後に生き残ったヒロインの彼女は子供たちを今度連れてきてさ、うん、組の切り方とか爆弾の作り方とか教えるんですけど、うん、それはポルポトであってですねクメルルージュでもそれは監督が本気で怒ってるわけでしょもうもうポルポトとかクメルルージュをやらないと、うん、
この世界は
もう今の世界は本当にも変えられないよって、うん、変える人間がヒーローだっていうのを最後に、うん、でしかしなそのメガネをかけていたっていうだけの理由でね、うん、ポルポトとかクメルルージュは、うん、メガネをかけていただけ、うん、それだけの理由で、うん、インテリだと、うん、資本主義の手先だっていうことで、うんまあ、大人が子供をさ、うん、あの首切って殺した世界で、うん、それでいいまあ、いいんだろうなっていう監督もそこまで怒ってるんだろうな、ね、やんなきゃもう話にならなくてその思いがドーンとストレートに出てくるから、うん、いいとはいえですね、うん、まあ私仮面ライダー好きな人間として見てると、うん、やっぱり、ね、一番の問題はね、うん、 仮面ライダー足立正夫と仮面ライダー若松浩二は弱いんだ。
ああそうなの。
めちゃめちゃ弱いわけ。そうなの。お前らよっていうぐらい弱くて、う
ん、割と脇が強い感じの。
いや脇も、うん、だからあの分かるさ、まず二段階変身するんですよ。はいはいはい、5番目で変身するわけ。最初変身しなかったでしょ全然。
はいはいはい。
最初、うんうんうん、で西島秀俊さんが最初は怪人隊になってそこから変身って言って、うん、ガーンと仮面ライダーになって、うん、それが5話目なんですよ、
うん、5話目でやっと変身
やっと変身するだから待ってましたなんですよ、うん、あやっと来たって、うん、全然強くない、何にもっていうでシャドームーンもそう
ライダーキックとかないの、
いやそれ最後にやるけど
最後
それ最後にやるライダーキックも最後にちょっとやる程度で、うん、でね敵がね、うん、あの仮面ライダーってダーンって変身、5話目で変身した時に敵がさ、うん、それがどうしたって言うわけ、うん、でもまさにその通りで、うん、何にも強くなってない、
別に必殺技があるわけでも
ない、いやこれはね、うん、おそらく俺も全部仮面ライダー見てるわけじゃないけど、うん、仮面ライダー史上最弱仮面ライダー若松浩二が一番弱い、いやだからさ生身の人間の魅力でやろうと思ってるから白石監督が、だから本当に真摯じゃないんだと思う、変身って言って、うんうん、
強くなる
っていうことを、だからヒーロー少女しか見えないんじゃない、うん、あの着ぐるみを着て戦ってるっていうのは、うん、全然それからね仮面ライダー若松浩二はね、うん、若松浩二じゃないけど、うん、仮面ライダーブラックさんはね仮面ライダー史上一番ねバイクがトロい、
トロいっていうかデザインが、
いやいやいや、もう走り方から何か、ね、トロントロントロントロントロンみたいな、そうそうそう、もう一足か二足でずっと走ってる感じ、でしかも仮面ライダーってさ、うん、大体バイクでバーン突っ込んできて、うん、ほっぽったらしなんですよバイクなんて、うん、そうじゃなくて、うん、ちゃんと止めてエンジン切って、よっこらしょみたいな止めてさ、うん、さあ行くぞみたいな、うん、いやすっげえ丁寧にやってるんだ、うん、そこまで、うん、
そこは交通法規守ってるんだ、
交通法規守っててもいいじゃないか、ちゃんと安全確認してみたいな感じだから、あれそこまでやんなくてもいいんじゃねえかなみたいな、のでちょっとね、トロいんですよ、
それは何なの、遊んでるのかね仮面ライダーで、
いやそう
あえてやってるわけでしょ、全部そうやって
自分がやっぱりやりたいテーマを入れ込んだ結果、
うんうん、入れ込んだんだよ、ね、
でも武装革命を やり遂げようっていう気概のある、うん、人にしては交通法規守った
り、うん、交通法規守った
り、ちょっとなんか分裂してる気がする、
バイクバインだからリアリティっていうのが白石監督にとってのリアリティなんですよ、うん、それも、うん、だからバイクほっぽったらかしにして、うん、飛び蹴りしちゃうなんてちょっと俺は信じられないよっていうこと、うんうん、だからそこまでね丁寧にねバイク扱う必要はねね、え仮面ライダーだからいいんだけどな、うん、
だったらバイク出さなくていいよねっていう、
まあ逆に言うとね、うん、
だったら仮面ライダーじゃなくなっちゃう、
なくなっちゃうからね、仮面ライダー乗らないと
バイクないと
ね、まあね仮面ライダーシャドウムーンもねブラックさんもね仮面運転がねトライトライ、うん、あトローンみたいな、明らかにね西島秀俊さんね一回ねなんかあの走り出して一回演出してるんだよね明らかにこれ俺が見てあれ演出しましたよね今みたいなさ、あ演出したカットも使っちゃうんだみたいな、バイク周りはあんまり興味ないじゃないの
か、仮面ライダーになんか思い入れはあるのかね、
まあ一応思い入れある風ではあるけども、仮面ライダーか若松浩二かって言ったら若松浩二の方がどう考えると思うよ、
比重がいっちゃった
けど、比重がいってるでしょ、でもほら俺たちはさ、俺は直接面識がないから若松さん、うん、どういう方かって本当はね多分そういうこう厳しい中にも優しさのある人だったと思いますよ、でも知らないから、うん、画面で見てるとさ、うん、単に偏屈な親父なんですよ、
あ西島秀
俊、西島秀俊単に頑固で偏屈な親父でしかないので、うん、これなぁ、でも、まあ、仮面ライダーが弱いっていうのとね、うん、あの一番見て分かったところでね、怪人がね何も悪いことしないんですよ、あ何にも悪いことしないんですよ、何にも悪くないです、怪人は何にも悪くないので、1話と2話でね出てくるんですよ、うん、悪いやつが出てくるんですよ怪人で、それはねもう人間性が初めから悪かったっていう話だって、うん、怪人だから悪いってことにならないの全然、
怪人じゃないんだ
よね、怪人は単に人体改造されて、うん、あの野に放たれて困ってるだけの人だから、うんうん、だから全然悪くないので、いや逆にそうほらなんか水に潜ったりさ空飛んだりする能力があるんだから、それなんか特殊な仕事をさ社会の方でやってもらって、ね、ありがとうございますっていうような感じすればっていう、いや本当にね怪人ブログがあるんですよ、うん、
要はあれでしょ、うん、その、まあ、なんつうの怪人をとにかく助けようというか、うん、その要はなんつうの弱い存在だっていうふうになってる、
だから怪人ブログがあって、うん、怪人ブログがあってそこではちまちょこりとか 売ってたりするわけですよ。で、まあ、トッポギとか、キムチ普通に売ってるわけですよ。
ストレートすぎるな、それ
。で、なのに、家もないようなおっちゃんが飼ってる犬の毛並みがツヤツヤみたいな。
それはさ、
それはさっていう。
違う、違う、違う。来た犬がたまたま育ってたから、まあ、いっか、みたいな。
おい、ツヤツヤなんだけど、この人間なんかよりもツヤツヤなんだけど、この毛並みが、みたいなさ。だから、それはほら監督の思い出で、まあ言いたいことは分かりますけど。
思い出か、いろいろ寄せ集めで、そういう部分もあるってことじゃない
ですか。そうそう。いや、でも本当に怪人部落、怪人部落のセットはすごいよ。あの、アメ横みたいなの一角作ってるから。ドーン。あれすごいですよ。だけどこれ会心が悪くない仮面ライダーが弱いってなると、うん、後に残るのは若松浩二の思いじゃないですか。それしか伝わってこないから、うん、だから監督あやっぱ左翼活動に対しての本気本気なんでしょ。やっぱ監督としては
白石さんね、
白石さんがぬるいぬるいよっていうさ、うん、このままじゃ自民党政権にやられちゃうよってい う,、うん、いうことになるんじゃない、うんですよね。だからもう本当にね、アクションも全然全然です。ただ生産に見えるのは顔見知りが殺し合いをしてる、うん、顔見知り同士が昔からの馴染みが殺し合いを してるんで、うん、ほんとね、カメラが変身して敵の基地に殴り込んでって警察来るじゃん、撃たれるじゃん、逃げろみたいなさ、え、そうなの、撃たれても平気なんじゃないんだみたいな、だカメラが若松浩二として見ると非常に面白いけど、うん、まあね、俺別にカメラが好きなんだけど、別に若松浩二さんそんなに
俺はだからそういうさ企画が通ったね。
いや、企画は言わないでしょ。カメラだ若松浩二とは言わないでしょ。
いやいや、じゃなくてそういう
脚本は誰、
脚本
は
書いて
さ、脚本はなんかあの、普通の一般人が撮ってる女性の方、40代の女性、いろいろやっぱりいろんなものをシナリオ書いてる、娯楽
やってる方ね、
うん、方がやってる、
実力がある人。
不思議なのはさ、カメラだブラックって、別に俺は思い出ないけど、オープニングを10話でやるんですよ。
オープニングを、
仮面ライダーブラックのオープニング
を昔やってた、
そうそうそう、うん、だからもうカット折りも何もかも忠実に、うん、やるわけ、
うん、オープニングを真似てるというか
全部
再現してる、
再現するんだけど、うん、今の方がデザインはかっこいい、
うん、
人に昔の方が面白いなこれみたいな、やっぱバイクがトロイとこう見えちゃうのかしらみたいな。
なるほどね、
わけわかんないね。カメラライダーブラックのオープニングとともにダーンって敵のとこ行ってんのに、うんうん、あのちゃんとバイク降りて変身解除してこう乗り込んでいくみたいな、よく分からん、まあカメラライダー思い入れないのかなみたいな感じではある、うん、だからまあまあ、 あの辻の意見が、辻は多分、うん、あのグッと来ると思いますよ。今のこのご時世に連合政権とか日本政権のことをダーッてやってるわけだからさ、
うん、あえてだからその革新犯としてそういう風な内容を入れ込んできたってこと、
もちろんもちろん、
じゃ的にやったわけだね、う
ん、じゃなければだって連合、あの山岳ベースでの訓練とかさ、うん、仲間割れとかさ、
まんまだね、
まんまでしょ。海外に逃亡してたテロリストの娘とかさ、うんうん、
それよくアマゾンが通したね。
いや知らないからですよ。
いやでもシナリオで見ていけば日本人がさスタッフとかかってるわけで、うんうん、ある程度分かるよね。
これあれこれ重野房子さんですよねとか言わないでしょ。
言わないけど、でもちょっとこれちょっと違うなと、何か入れ込んできたなっていうのが
分
かる、
ね、ちょっと気
なくせえぞ、何かやりやがったな
って、何かやったらこれっていう
気なくさい匂いが分かると思うんだね。
まあまあまあまあまあまあ気なくさいよね。
それは
でも工藤見れば絶対面白いと思う。
面白い
やったやった、
仮面ライダーでそれをやるんだね。
まあそこは、まあ、やっぱり怪人 を差別されてる人たちとして描いてる、
いやまあそこはなんか俺聞いたけど、うん、そこまでやってんだと思って
た。やってるやってる、やってる。でもどうだろう、そういうのってうわやったらやったらってなんかこう喜んじゃうのって、うん、本当俺ぐらいのおっさんじゃない、若い人見ても連合政権も日本政権も知らないだろうし、
まして子供が見ても全然わからないね、多分ね。
大人向けとは言ってるけどね、
まあ、それ連合政権の歴史を知るっていう意味は、まあ、
大人でもかなり上の方だよね、知ってるのはね。
だから仮面ライダー若松浩二だと思ってみれば楽しいです、
わかると
、うんうんうん、っていうことです、うん、はい。
いやなんかあのワンシーンだけちょっと見て、なんか本当に、
う
ん、東大安田講堂みたいなシーンがあるんだよね。
そうそうそうそう、
あれ見た時にちょっと、
う
ん、あれと思ったの。
あのね、最初にね、怪人と人間がね、うわーってデモしてるんですよ。うわーって デモしてラッシュラッシュの後ろにね、こう国会議事堂が映るんですよ。で、おーやってるなーと思って、本編見てね、よーく何度も見てみたらね、 国会議事堂によく似た駅のね建物としてこれ可愛い感じでねいいです。小倉怪人が可愛いんですよ。変身した時に、ね、口が動かないみたいな。そう。
俺もちょっとだけ見た感じだとやっぱなんか。なんだろうね、マスクか人間がマスクかぶってやってる仮面舞踏会みたいな感じでさ、
口が全く動かないから、
ね、そうなんかちゃだからなんだろう、リアルな世界観の中でチャッチーマスクかぶってるから、うん、逆にチャッチく見えちゃうんだよね。なんか昔だったら昔の仮面ライダーとかはチャッチー世界観でチャッチーことやってるから、うん、逆に違和感ないんだけど、
う
ん、
確かに
っていう感じだよ ね、 なんかね、
不思議なあの、うん、仮面ライダー、
うん、しかもハイクオリティな映像でね、
ハイクオリティな映像で弱い仮面ライダー
で、ね、非常にこう、アンバランス、バランス悪いなと思ったんだよ ね、
そうね、複雑だな、なんか
石の森プロは何にも言わない
んだよ、分かんないでしょ、そんな学生運動、
まあ、そこまではあんま言わない、
突破したんだろうね、白石さんの力でね、
いや、よくやったと思うんですよ、うん、俺もあんまり面白くなかったっていう、うんうん、
仮面ライダーじゃないから
、仮面ライダーじゃないからね、
わかりました、
はい、
パックンティティティティティティティティティティティはい、毎回ウェブからパクってきた相談に無理やり答えてしまおうというこのコーナー、今回悩んでる人はこちら、学校で相談者靴下裏返しさん、男性10代、学校でもし好きな女子が後ろの席に座っているとしたら、プリントを回すとき普段ノールックで回す男子でも状態ごと少し振り返ってプリントを渡しますか。なんだこれ、
いやいや、リアルだなと思って聞きました
なんだこれ、
あの10代の方々もね、ああのちょっとそうなの、
はい、はい、じゃなくて、うん、ちょっとこう後ろ振り返ってやると、うん、バレるんじゃないかっていう恐怖ですよ、うん、自分が彼女のこと気が
合う
と
思うね、
入ってやったらバレちゃうんじゃないかな。そう、だからノールックでやる、でもノールックでやるとちょっとあのぶっきらぼうな感じするし、
あ、
まあこの年頃だと中学生じゃないか、配慮すれば。
どうなの？
これだあれじゃない、なんかいつもだったらノールックだけど好きな子がいるからちょっと 見たいがために本人上
手。そう。でもそれをやると他のやつにバレるかもしれない。あ、および彼女にキモいって思われたら嫌だっていうんじゃないですか。
なるほど。
別に、ああでもそういうこと考えちゃうかもしれないな。恋に落ちたらな。
そう
ドキドキしちゃってな。
そう。
ああどうだろうな。
そうやな。
でも多分これが距離感の問題で、さっきの話じゃないけど、うちまでうちのそばまで行かねえよと、うちまで知らねえよっていうのはもうこれはもう距離感の話として礼儀じゃないですか。
はい。
だから安心してねって言えるじゃないか。
はい。
ね。でもこの時期はさ、やっぱりこう仲良くしたいし、仲良くしてるっていうのを彼女に知られると、したいっていうのを知られると気持ち悪いっていうのあるしみたいな、
でも顔は見たい、ちょっと見たいし、
見たいしっていうのあるじゃないですか、
こういう時が一番楽しいんですよ。でも
急になんかこうおじいちゃんの感じがし
てるんですよね、こういう思いっていうのがね一番楽しいんですよね。全然分かってない。
こいつ全然分かってない。こいつはそれどういう中学生だった
の？まあ俺か会社の時もね、やっぱこう後ろにちょっと気になる女の子がいたらやっぱね、全体回ってちょっと書類配るような感じにする。
え、そんな風に机並んでる？
多分それ嘘だよね。
嘘。
完全に
今の嘘。
完全に嘘だよね。
完全に
嘘。ありえないもんね、そのシチュエーションね。
まあ僕の中学生はね、あの割とあのちょっとね、シャイな、シャイなアンチクショーな感じで、だからとてもこんな後ろ振り負けない。
ああそうなの、シャイなん
ですよ、シャイな
んですよ、あれだってみんなで、あの洗濯屋ケンちゃん見て笑った
それはね、あのそれはね、高校生
だ、
高校、
でも女の子と口聞けない感じ、
そんなことない、そんなことない、ちょっとそれなりに全然なんかね、なんかちょっとあのちょっと恥ずかしい毛が出ちゃう年頃、うん、小学校の時全然そうじゃなか
った。そう
なんか中学入ってからなんか
そうね、
ちょっとなんか
中学になるとね、
ちょっと恥ずかしい
第二次成長なんでしょうか ね、これね、
急に、急に距離感の取り方がなんか
ちょっと分かんなくなるね、まあ、うん、でちょっと乳首も痛くなるじゃないですか、成長痛で。
は
っ、乳首
痛くなる、どこ、あ、そうなの、
そう成長痛で乳首痛くなるじゃないですか、 そういうのもあってさ、なんかさ。
どう
すか？違うんだよ。男って乳首痛くなる
の？なる。
もう俺終わったから、第二成長。
わかんないな、忘れちゃってるかもしれない。
いやいや、もうあった。
でもなんかさ、貼る感じは確かにあるのかもしれないね。
押した時にちょっと痛い。痛い。
あ、そう。
男もあるんですよ。
なるほどね。
成長痛。
中国の。
懐かしいな、でも、そういう思いとかね。後ろに好きな女子が来た時のドキドキ感
とかね。本当ですよ。隣とかね、ほんとね。
おならできなくて困るんだ
よ。え、そういうのあるかもしれないな。
おならできなくて困るんだよ。好きな女子が
来る。そうね、確かに。
あるね。前だったらいいんだけどね。前だったら後ろ姿を。
あ、そうそう、いい。
いいね。
おならなんかしてもらった日にはね、いいな、みたいな。
しないでしょ。
しない本当に。
知
らない。いや、これはね、本人にとっては重大な問題ですよ。まあ、どうしましょうってさ。でも自然体でいろいろってのもあれだから、まあ悩んでくださいみたいな。おっさんたちが、逃げてしながら、悩めばいいんじゃないのみたいな。どうせコーラの泡みたいに消える声だからみたいな。いやらしいこと言ってるし。
親父と。
親父です。
まあでもちょっとね、
チラッチラッと。確かに確かに。わかる。見た
ね。ちょっとね、見たいよね。
あの、村下剛造のさ、初恋ってさ、ものすごい胸に響く時期ってなかった
ね。あるね。
ものすごい胸に響いた時期があったんですけど、今聞いてもさ、ああ、いい歌だなとしか思わないからね。
確かにね。
まさに自分の気持ちじゃないかって時期あった。
キュンキュン来ちゃう
ってあったんですよ。初恋は。村下剛造の初恋だけど。だけど、今聴いてもいい歌だな、みたいな。カラオケでたまに歌ったりするぐらいね。
皇帝遺伝。
そうそうそう。
フレーズ。
そうね。
シチュエーションね。
すごい苦しかったらしいですよ。あの、村下剛造さん本人は。
それ以降
あれから抜けなんだ
と。あ、そう。
そういう人多いよね。
ああ、そうか。あの、初恋の人っていう。
初恋に勝たなきゃっていう。
踊り子もそうだよ。
踊り子もそうなんだ。踊り子いい歌なんだけど、バンカとかさ、いい歌たくさんだけど、やっぱり、村下剛造といえば初恋っていう。そうそうそう。爆風スランプといえばランナー
だね。
それにだからすごくその苦しかったっていうことをなんか本人は。
なるほど。あるよな。
そんな感じで。
こんな感じ
で。父親がめちゃくちゃ相談者、いい加減に四郎さん。女性20代。父親がめちゃめちゃスケベで困ってます。一日何本もポルノを見ます。別に私に何かしてくるわけではないのですが。パソコンで見るんですよ、父親。
ポルノね。
別にそれが趣味なら勝手にどうぞって感じなんですが、自分で趣味って言うんです。なら趣味の範囲なら、普通パソコンの基礎でもいいから、基礎でも良いから学んで、そして見ますよね。そんなの当たり前じゃないですか。なのに、私に起動から始まって検索して、どのポルノが良いか探して、クリックして見終わったらまた、次行って次、みたいに言われて、また私が探してポルノの動画を探してクリックして、もう繰り返しです。一日に何十本と見るから、私の自由が奪われます。甘やかし好きだなって反省してますが、はっきり言って地獄です。何時間も何日も自由を奪われ、私の趣味が全くできない。どうしたらいいですかね。
まあ楽しいお父さんでよかったねっていう。でも明るいお父さんだね。
すごい。
お子さんも明るいし。
いい家庭だね。
いい家庭だね。
本当に。
でも、疲れたら教えてあげるのが自分じゃない？これだよっつって。
とにかく。もうなんかそう、紙に書いてね。
だって女の人は面白くないでしょ。エロ動画なんか見てて。ね。だからなんだよ。
それを一緒に探さなきゃいけないって。地獄だ
よ。そうそう。だまあ、おいくつぐらいだろう、お父さん。20代ってことは。
20代
って。60代。
60、50。若くて50。
若くて50だよね。50。
まあ50だったらね、我々と同じぐらいだから自分で検索してとかできたり
するんじゃない？だからもうちょっと上なのかもしれない。
ね、60ぐらい。
60代とかね。
ある意味ね、ひどい介護なんで。
まあ、ちょっと、まあ、介護感覚でね、やるしかないから。
でも使い方を覚えてもらう方がいいんじゃない？でもお父さんが恥ずかしいことしてるっていう気持ちがあんまりない。 でしょこの人の
場合、うん、多分ね
趣味だからね
趣味だわ、うん、見るだけで済むのかね、
う
ん、
そうそうそう
そこが分かんない、
ね、分かんない、まあ、娘のオナニーはせん
だろそれはそうだけど
スコスコスコみたいな
スコスコだからそこで見て後でみたいな、うん、トイレでみたいな感じなのかな、ね、
でも見るのがだけが趣味の人ってのは
いるか、うんうん
うんうん、あこの4人でも実用派じゃないですか、
うん、まあ、
まあ一応社長
実用品じゃないですか、うん、
実用品、
うん、で見ながらあのスコスコするスコ
まあね、まあ、
そうそうそう見るだけの人っていう、
いるっちゃいるんじゃないよね、
うんうんまあ、確かに60超えてもうなんか最近パソコンを知って、うん、そういうネットのね、うん、動画で見れるというのを知って、うんまあ、ちょっとかじり始めたみたいな感じなんじゃない、
う
ん、
誰の楽しいだろうね。
いやもうすごい世界があるんだなっていうふうに知っちゃったんだろうね、うんうん、お父さん、ね
ね、ただで見れるわしかも無臭だ
みたいな、ね、無臭性じゃない、うん、
女性からないから全部見えるで思います、うんうんうん、お前も見なさいなんつってそしたらね、そしたらセクハラですけど
そうね
お父さんに使い方なんとか覚えてもらうっていう
かVR ゴーグルを買ってもらって、
あなるほどね、
あだったらね、
操作だけ
別にあの VR ポルノを堪能していただくっていうのもありだと思いますよ、うんねうん。もうすごいから、うん、パソコンで見る動画よりすごいから。
すごいんだ。
あ、そう。
へ、
そんなクオリティすごいんだ。
クエスト、
臨場感があるからね。
クエスト。
マジっすか。
メタクエスト。
いや俺もさマジで考えてさ、うん、クリスマスプレゼントねクエストいいんじゃねえかってちょっと思い出して、うんうん、その半分はそれなんだよ
息子に、
うん、そのお父さんは夜のクリスマス
だもう一回だって学校行ってるからさ昼間さ
なるほど
いねえから、
うん、
それいいんじゃねえかなってちょっと本当思ってんだよ
でもねいいっすよ、
ね
あそううん、言うよね映画とかもすごいんでしょ
映画もそうだしうだやっぱりそういう映像のソフトがあるもんね立体に
話をぼやかそうと思ったんですけども、
う
ん、本当にAV の話をしてるんですよ、あんたたちね。
そうそうそう。違うんですか？
編集するじゃん、
いや、でも、
すごいらしいね。
新しい世界が見えます
ね。ね、そう言うよね。うんうん、でもちょっと高いよね。
まあ、高いな。
4、5万 ?5 万もっと5万以上
?5 万ぐらい。4、5万、4、だから円安で高
くなってるから今。
だから今4万、5万いかないぐらい、5万弱ぐらい。
なるほど。小学1年生買う。
例えばさ、こう、ほら。
1年だとちょっと早いかもしれない。
うん、VR で、なんかこう、自分がセックスしてる感じに見えるやつとかってさ、おまけでくっついてるじゃん。ソフトオンデマンドのやつとか、こんな風に見えますよっていうのが。おまけでくっついてるんですよ、あの、宣伝が。
はいはいはい、はい。
本当にそんな感じになっちゃうの？例えばこう、
らしいよ。
あ、そう。
だからそういう
舐めてもらってる感じになっちゃう。
なっちゃう。
そんな恐ろしい目をしていろんなことじゃないと思いますけどね。
ソフトオンデマンドのその医療を見れる部屋みたいな、僕もやるんだけど、それはもう VR があってすごいらしい。
本当に多分こうやって下を見ると上するのは、まあ、舐めてもらってるわ、みたいな感覚になる。
はい、はい、はい。
でもさ、ちょっとおかしいのはさ、自分はさ、だいたい着衣でこう見るじゃん。
もち
ろん。でも、男の人はさ、裸だったりするわけじゃん。それいうのももうなくなるぐらい、もう没入感があるわけ。
没入感。
ああ、もうすごい。
そう、立体的に。
あの、俺が聞くのはね、聞くのは、やっぱこう耳元で囁いたり、
あ、それがすごい、
なるほどね、
すごく、
なるほどね、
すごく音とかもすごいでしょ、
音とかもすごい、
音がいいね、なるほどね、
こっちでこう、
それはいいな、ね、
そう、エロいことを、インゴが、インゴを囁いてくれる
わけですよ、囁いてくれる、
ます
ます外に人が出なくなっちゃう、そんなこと
も、本当ね、
やっぱ日本の VR って、もう。いろんなことやってるから、うん、あのアメリカの方が、うん、あのアメリカとか外国の VR ビデオのサイトとか見てみると、うんうん、もう全然レベルが違うね、はっきり言って、うん、工夫の仕方が、
うん、
向こう実際さ向こうの VR とかは、うん、あの無修正だから、うん、いいと思うじゃん、
う
ん、全然違う、
うん、もうスポーツライクな感じに、
スポーツライクっていうか工夫がない、工夫がない、もう
演出、
これで何ができるかっていうことをトライして
る、
う
ん、突き詰めてないんですよ、
ね、
あの結局あのあパンパンパンパンパンみたいなさ、あの普通のセックスであのやってるみたいなさ、結局一人称視点で、バンバン打ってるのと同じで、やれることを突き詰めてないんですよ、
なるほどね、
この視点からこう曲がったらどうよみたいなさ、うん、現実ではないでしょこんなプレイみたいなのをやってくれるわけ、うんうん、
なるほどですね、うん、なるほ
ど、だから新たな自分の壁みたいなのが見つかったりするわ
け、うん、なるほどなるほど、
ね、さっきからすいませんずっと俺の目を見てるんですけどやめてくれませんかお前買ったらどうぞ、でもね、でもそれは思うのはさ、例えばあの外国のだとバックではめてると同じ人の後ろ姿が欲しいだけでしょ、多分。で、あの正常位だったりすると顔とおっぱいが見える程度でしょ。
はい、そうそうそうそう。
要
は、
こうやってグイグイ動いてるっていうのが見える程度でしょっていうことでしょ。まあ、こうやって見れば自分の顔が見えるかもしれないけど、それじゃね。
それじゃない。それじゃない。
それじゃなくて、これで使って何ができ
る。何ができるかって。顔をこう舐め回してきたり、
あ、それ面白い、な
るほど、なるほど、
もう本当に
ベロベロベロベロ、
だから好きねえ、
それ本当にね、日本人ってこういうのがすげえなと思っちゃう、本当に
そういくことですよ。
いやでもね、中国行くとね、アニメとね AV だっていうね、本当に日本のソフトの二大巨頭、中国の人は日本のエビ大好き、
そうそうそうそう、うん、もう工夫の仕方がすごい、こだわり方がすごいですよ。
あ、そう、
なるほどね、
そうそうそうそう、ということでね、父親さんには、VR ゴーグルを買ってあげたんですけど、ね、
はい、非常に的確なアドバイスですね。
映画撮ってくださいね、どうでーどうですかでん、どうですかでん、どうですかでん、令和ということでね、
見てねえからな、どう言えばいいもんや
まあまあとりあえず
毎回毎回毎回一本の映画について語り合おうというこのコーナー、今回の映画は美味しい給食卒業ということですね、給食マニアの中学教師と生徒がどちらが美味しく給食を食べるかを競い合う美味しい給食シリーズの劇場版第2弾、学校給食に人生の全てをかける主人公の教師と宿敵である生徒との給食バトルが生徒の卒業によって終結するまでを描く、ね、前作から引き続き芝公園シリーズなどの綾部真也監督がで、長森裕二が脚本を担当、ね、主演の市原隼人、土村
加穂、
加穂、加穂って読むんだ、
加穂って読むんだ、
佐藤大志、伊藤舞子といったおなじみのキャストに加え、キスできる餃子などの田村なんとかフリーアナウンサーの登坂淳一らが新たに出演するね。1986年秋、きびなご中学校の3年生の担任である甘利田幸男、市原隼人は自分と同じ給食マニアの生徒神野剛とどちらが給食を美味しく食べるかというバトルを繰り広げていた。学年主任の宗像早苗は受験シーズンにもかかわらず給食の献立しか頭にない幸男に呆れながらも自身もある悩みを抱えていた。そんな中、給食メニューの改革が決定され不穏な気配を察した幸男は愛してやまない給食を守るために立ち上がるということでね、面白そうだな
面白そうだな見てねえからうちらは見てねえって言うとさ、どこまで説明していいものやら。
そうなんです、ね、いやこれいいんですよ、いいんですよ、
じゃあね、
なんか違うことあるの、ね、今までと違うことあるの、
いい映画なんだよ、だからね、見た方がいい、これは聞く前に、とにかくそれに尽きるんですよこれ。
あ、そう、
これだって好きでしょ、美味しい給食。
もちろん大好きですよ、大好物ですよ、
だから、見た方がということで、もう今日は、ね、いろいろまあ話もしたし、
じゃあ皆さん、感触としてはすごく良かった。
あのね、だからちょっと側だけの話をすると、ストーリーを抜きにして、
だってさ、フォーマットは決まってるわけじゃん。
フォーマット同じだし、多分いつも同じだし、多分うちのが想像してる通りの内容だ
でしょ、
で俺としては本当に長森文学のもう集大成、
お、マジでそこまで言う、
長森さん好きだからね、
好きだし、長森さん武士がもう随所に、
マジで
随所に入っていて、俺は非常に完成度高いし、素晴らしいと、
まあ、見れてよかったですよ、ぐらい、まあ、俺は長森文学とまでは思わないけど、でもまあ そうね、
世界観は本当に中森さんがやりたいことをやってるなっていう。
第1弾と比べてどうなんですか。
同じ同じ
同じ
内容はねほぼ一緒
だ。まあそうだろうね。まあテレビドラマもどの回撮っても、うん、まあ
内容テレビドラマも同じだし、うん、テレビドラマだって見たけど、うん、まあ同じよ、うん、その展開は、うん、で敵も同じだし。
パート2って見た。テレビの俺
見た
パート2シーズン見た、う
ん、あの女の先生と、うん、市原隼人さんは、うん、ちょっと相思相愛っぽいの。ちょっと気配として、うん、ほら武田里奈さんの時は最後にちょっと会ったぐらい。
基本的にね、ないよ。
ないよね。
そんなにか。
そんなにない。
あの通りよ。あんな感じ。
ちょっとまあ、ちょっと近づいたりね。基本的には
平行。まあ、ドラマだから
さ。平行。原さんのおばちゃんは、じゃあテレビドラマ版から出てたんだ。
あ、出て、駄菓子屋さんのね。今回も駄菓子屋のエピソードが
出ますね。駄菓子屋。重要な、重要なポイントとしてです。
こんちゃんどう
した。俺もやっぱ俺も面白くて、あとはね、うん、まあ、俺 ドラマ見てなくて映画だけだけど、うん、前回武田レナちゃん、
レナ
ちゃんね、はいはい、だったのが今回はまあちょっと土村佳穂さんと、うんうん、初めて見る、うんまあ、女優さんで、うんうん、前はちょっとアイドル的な人だったからちゃんとした女優さんになって、うん、ああそうなんだみたいな、うん、また相手役なんかまたアイドル的な人が出てくるのかなと思ったらそうじゃなかったりとかで、うん、まあまあ面白かったのと、あとはね、うん、あまりた先生ってこんな感じだったっけっていうのは、うん、のがあって、喋り方が、うん、鎌倉殿の13人で市原隼人出てて、うん、同じ喋り方して
る。あれ多分ね、もう混ざってきてたから、鎌倉の方にちょっと行っちゃってんだと思う。
行っちゃってる。鎌倉先生ってこんな
給食が入ってきたから
鎌倉的な喋り方してた
から。それはね、どっちが先かと給食が先だから、給食のイメージが多分ね、鎌倉に
入っちゃって逆なんだね。
市原隼人大体同じこと喋ってる。
あのいつものねキレキレダンスはね、うん、キレキレだったよ、ね、さらにキレ
イダイダみたいな、
イダイダもやってたね、
せっかく毎回きびなご中学の歌がもうわけわかんない。わけわかんない。
あとはほら、あの独白っていうかね、あの、うん、セリフでね、あのね、う
ん、何をするつもりだ
みたいな、それがね、なかなかもっとすごい支えててね、うん、あの給食の新しい給食の試食会みたいなのがあって、うん、そこでのね、その独白がね、うん、結構なかなか面白いなみたいな
ね。あのね、まあ給食の試食会に行く時にさ、うん、まあ多分レイバンっぽいサングラスにチェックのシャツ、うんうんうん、バンって書いてある真っ赤なね、ジャンパーしていくんですよね。この格好するとね、天下の一夜隼人でもね、格好悪いんだみたいな。バンのジャンパーはすっげえ笑った俺。お前、綺麗だろ、今時っていう。
まあ、
86年だから、
ね。80年代
ですよ、ね。で、あとで女の先生に見つかって、有田先生って私服はそんな感じなんですか。はいみたいな。いや、そりゃねえだろうっていう感じは、面白かったですよ。でも、なんか愛があっていいね、あの作品、
はい、
作り手の側の作品にすごい愛があって、で俺は顔ははっきり分かんないけど、受験シーズンだから、うんうん、で彼は神野君は転校して今の甘利田先生の学校になって、うんうん、同じ県内かなんかで受験すると昔の友達に会うわけ、前の中学で。やっぱ同じ子連れてきてんじゃないかね。
じゃない
の。おお、久しぶりです、うん。お前もこう受けるんだとか、何人かわーって来るんだけど。
ちょっとそれは映画のさ、同窓会的な感じで、うん、まあキャスティングしたんじゃない、うん、
キャスティングこれ、前の子連れてきて
るんじゃない、うん、多分
連れてきてる。してないけど、
うん。多分そうだと思う。
多分そうじゃないかな。
最後みんなで集まろうよみたいな。
これで終わりそう、もうな、次はなさそう。
まあ一応、うん、まあ転校はすることになって、うんうんうん、
甘利田先生が、
甘利田先生
ある事情があって転校することにはなるんですけど、うんうんうん、でもまあ続けようと思えば続けられ
るけど、
そっちもしちゃうの
に、だからこれが、だから次やるとすると、うん、結局神野くんしかライバルがいないんですよ、うんうんうん、
神野くんは出てこないからね。
神野くんはもし来るとすれば、うん、教育実習生として短期間来るってことだから
みたいなね。そうね、うん、
なるほどね。
次また、うん、
卒業したからね。
そう
そっち志望の、なんか神の子はそっち志望の生徒だから。
うん、ああ、先生
志望、うん。
なるほど、うん。しかもその先生になる理由がね、また泣けるわけよ。うん、言わないけど。
ちょっと最後に BL 入って。
ちょっとね、うん、いや、俺がね、あれがね、
あ、でも最初、文学的だと思った。最初からでもそんな感じではあるよね。
それがね、もう明確になるのよ。最後。
これガチで、
相思相愛。
ちょっとね、キュンとくるんですよ。うん、あ、BL だっていう感じがあって、
あれがね、
ちょっとね、キュンとくるんですよ。でね、俺が面白かったのは、石原隼人の喋り方で、的場君っていう生徒と女の子が付き合ってるんですよ。で、女の子が、まあ、その受験なのに的場君っていう男の子に合わせて、うん、バカな学校に行きます、うん、私は付き合ってるからっていう時にいいのか、的場はバカだぞ
明確に
明確にバカだぞ、いいのか、一時の感情でそんなことしてって言って、付き添いの女の先生が、先生そんなこと言っちゃダメですよってやるのがね、ちょっとね笑った、そこまで言うんだって言って、お前ら卒業に対する気持ちを書けっつって最後、うん、そのみんなで卒業する時の気持ちを書くんですよ、うん
う
ん、
で習字で、
ね、習字で書くわけ で当然、神野くんは完食って書いてあるんだけど、うん、完食って書いてあるんだけど、的場くんと彼女は純愛って書いてあるんですよ、だからね、ああ愛が、あ、もう最後までこう、ね、隅々までちゃんとね、
なるほどね、
愛がある感じ、
いいね、
まあ、ね、これがね映画ですよ、やっぱり長渕さんは映画に対してやっぱ愛があるし、うん、映画をね信じてるし、やっぱり俺たちもこれを見るとやっぱ映画を感じるんだよね、うん、コメディーなんだけど、うん、やっぱりこれが映画だよねっていう、
俺が、ね、安心するのは、うん、あのね、中学生をねちゃんと子供扱いしてる、だから内面がある人たちとか、うん、繊細さとかじゃなくてね、うん、お前らは子供だからっていう、だから大人が責任持つからっていうことでね、ぐってやるんですよ、うん、そこはね、うん、大人な感じがしてね、安心して見てられる、なんか変に生徒を性的な目で見ないってい
う、ね、それはだからあれだよね、それ金八先生以来の悪癖というか、
そうそうそう
そう、そういうものを一切否定している
よ、ね、一切バンってなしにして子供だから、だからいるか、またはバカだぞみたいなでも出てくるわけですよ。
ああ、なるほどね。
だから、あって、で、甘枝先生って聞く、うん、生徒、すごく生徒目の先生だったら分かってくるから、だんだん。いやね、ちょっと俺でも泣けるなと思ったのは、先生と会えてよかったですって言うんですよ、ある人が、うんうん。そんなこと言われる教員いないから。千人に一人もいないから。
先生たち
も
ね。
そんなこと言われる教員は、ね、幸せ者ですよ。まあ、ない。でね、あ、これはそうかなと思ったんだけど、一応で今アマゾンプライムで見られるんだけど、神野君がシャーベット、冷凍みかんをじゃんけんで1個余ったからって買って、うん、でくそーくそーって、
ね、
ずーっと先生ずーっとブーブー言ってるわけ、うん、心の中 でそれをシャーベットにして食べてて、チキショーがシャーベットにしようって思ってたけど、うん、先生のところにポッと持ってくるんですよ、もう1個のシャーベット、うん、先生好きですよねって言って、うん、それの多分アンサーソング
ね、アンサーがあったね、
アンサーソングなんだろうな、
そういうシーンもあると
、だからそれがちょっとあって、うん、でちょっとああっていう、でもう一つ切ないのは、うん、今給食ってなくなってるじゃないですか、うんうん、だから、うん、神野くんがこれから目指そうとしてる世界ってかなり厳しいんですよ、うん、実は、うん、かなり今の俺たちの世代からすると、うん、今これから給食がってどうこうってちょっと厳しいぞっていう、うん、でも神野くんはこれから夢を持ってそこへ向かおうとしてるっていうのがちょっとこうリアルとしては分かる感じ、うん、で、うん、その辺もね、うん、まあいい映画ですよ、これ
まあまあ確かにね、見た方がいいですよ、多分本当にそう、そう同じというかいつも通りにやってるだけだから、うん、もうそういうなんさっきの話もそうだけど、うん、繰り返し繰り返しみたいな、うん、もう天丼天丼なわけ、前からやってることも、はいはいはい、でもねそこがね、うん、やっぱりいいんだよね、うん、
だからそういうのを作るのは一番難しいんだよね、
いや難しい、だから黄金パターン
で面白いっていう、
で、今見られる、アマプラで見られる、美味しい給食のテレビ版の1から、もう手ぶつけるのやってんだよね。
あれ、
見てるね。見てもうやってるし、グキャーって全部もう初めからやってて、で、最後、負けたって思ってんだけど、神野くんの方からちょっとこう、いいことがあって、一体あいつの何をっていう。でも、俺、テレビ版のパート2は見てないんだけど、神野くんの家庭事情って描かれるの？
見てない、見てない、
見てないんだ、あのね、謎なんですよ、
2でも
一切そういうのないんじゃない。
ちょっとほのめかす。
それぞれの方一切ない。
うん、ただ、一だと橋を渡って帰ってくるんですよ、神野くん。だから異界に帰っていくような系をちょっと出してくる。だから、神野くんって、ちょっと浮世離れしてるところに、あの橋渡って、家帰んねえだろうっていう不思議な橋を渡ってわざと見つけてきてやってるはずだから、それもだからね、ちょっとあのまれびとという感じもねなくはない感じだったなと、雰囲気として出してるんだろうなと。だから神野くんが父兄会にもお父さんお母さん呼ばないし、あの三者面談の時もお母さんも呼ばないっていうのが一であるから、でも結構幸せそうなんだよ、彼はね、うんうん、
いつもニコニコしてね、
いつもニコニコしてるっていう、いや、本当に誰にでもおすすめ
できる。逆に言うとさ、多分前の回とかを見てなくても楽しめるんだよ、あれはおそらく、そういう作りになってね、映画としてね、って言いながら見てる人にとってはまたかっていうふうに思うわけよ。だからそういう意味ではもう全般的に本当に多分本職作ってるんだよね。
今度は集大成をやりましょう、ただほらあの孤独のグルメもさ、やっぱそうなんだけど、自分たちのやってることが人に届いてるっても実感があるんですよ、あの美味しい給食作ってるんですよ。でも堂々としてる、もう何にも恐れずにもボンと、俺たちのやってるこれかもしれないからね、父は早いとか何かやってるだけで笑えるもんね、しゃべってるだけで笑える。
確かにそういう意味では鎌倉見ててもちょっと笑える
もんね。ちょっと笑
え
ちゃう
からね、それはまずいね。もうまたやってる、
またやってる、またやってる、また気合い変にこう気合いなんてしゃべるのするわけだ。
だから俺は結局そのやっぱり長森さんが好きだってのあるかもしれないけど、やっぱりさ、映画マンというか映画人としてやっぱり誠実というか、語ってる内容も含めてね、その演出も含めて、まあもちろん演出と監督ももちろん一緒にやってるんだけども、そのシナリオだけで見てもやっぱ誠実だよね、まあ、映画に対して、
この映画をいいものにしようっていうのがあるよね、やっぱり、ね、
でそのいいものって明確にあるのよ、こういうものがいい映画なんだっていう、それがねすごい明確に分かって、最後のさっき言ってたその BL 的なシーンとかでもすごいグッとくるんだよね、
だから
伏線って考えてなかったのに実は伏線があったんじゃないかっていうぐらいの、
後で決めたんです
よ、そう、絶対そうね、絶対もう後で決めてるはずなんだけど、だからガーッとそれがなんかね、本当にこうつながっていくというか、この二人の関係が確かに愛し合ってたね、多分ね。
ただあのね、1はね、市原隼人先生がすごい敵対してるのがどんどん心が溶けてって、最後にこうで、まあ、さらば戦友って出るんですよ、あ、確かにそうだったかもって、あの卒業を見ると、ね、思う、だちょっと、ね、泣けます、しみじみと、ああいい映画見たなーっていう感じ、でもパート2これ以上作ろうと思えば作れるし、
いやー打足になるんじゃない、やっぱりこの次はやらないと思うし、多分あれは完結してると思うよ、あれで。おそらくね。
まあだから卒業ってつけたのかもしれないしね。まあ
もう終わり。
ね、終わり
っやっぱ遠くに行っちゃうっていう
ね。できそうな気はできる、できそうな気はするけどね。
う
んうん、ね、
やろうとかね。
やろうとかでき
る。その五郎さんみたいなもんね。延々と。
延々とやるしかないね、そうなっちゃったらね。延々ね。
なるほどね。
だからね、亀野くんがもう明らかに大人の顔好きになってきたんですよ。なので
もうちょっともう
生徒は無理だから。
なるほどね。
っていうこと。肝心のね、給食バトルはね、それはもういつもお約束なんだ
よね。別にそれはスパゲッティがみたいな。
スパゲッティがみたいな感じで。まあでも、例の、ほら、金八先生の加藤くん。
はいはいね。
教育
委員会のね。
で、神野くんがダーン乗り込んできて、で、大人たちの前で、じゃあ、君の言いたこと言ってごらんなさいって言ってやられるところに、アメリカ先生が乗り込んできて、なんか子供を囲んで吊るし合いかって怒るシーンはね、かっこいいですよ。
いや
前からあったんだけど前からあったけどやっぱりね、かっこいいです。あれは
あれモノローグがさ、本当アホなことしか言ってないんだけど、セリフとして言ってることは全部まともなんだよね、あの先生って。表面的にはそう言ってさ、まともな先生って多分思われてる世界なんだよね、多分。
びっくりしたのはさ、 踊ってるところをさ、うん、今日あの給食センターの人がパッと見てギョッとするシーンがある、
うん、見えてんだけ
どね、踊ってんの先生みたいな、
あれ見えてないやそこ、
もうないかと思ったら見えててみんな無視してるんだ
よ。 あと机の上でドーンって行くとこあるじゃん。 あれ生徒見てるよね、見てる絶対あれ俺幻覚かと思って、妄想というかね、
先生の脳内ビジョンかなと思ったら、
そうそうそ
う、
違う
見えてんだみ
たいな、あそこはちょっとあれと思ったけど、うん、
でもね、あのいろんなたくさんの人が本当見るべき、うん、いい映画、本当誰も傷つけない、本当ほっとしてるで、ちょっとお腹すっ、
いや、もっともっと評価されてもね、
もっと評価されてもいいんじゃないの、これ、
うん、そう思うけどね、うん、本当に、
なるほどね、
タモリさんは本当俺はナンバーワンだと思うから、本当にもう、ね、もうクリエイターとして、うん、ナンバーワンですよ、
でも学校もやってるんでしょ、学校のあれ、
まあ、いろいろやってる、うん、
まあいろいろ、あの、ね、去年はいろいろあったけどね、今年も頑張っていきましょう
って、まあ頑張っていきましょう、
はい、
まあいろいろそんなに大したことはなかったよ、まあ私生活いろいろあった時代になって、はい、よく続いてますねっていうぐらいで、
はい、はい、ではでは、
じゃあこれどうすんの皆さん、今年もよろしくお願いしますになってると
思う、よいよ
お
年を、はい、今年もよろしくお願いします、2023年よろしくお願いします、
頑張ります、
ね、はい、日本もワールドカップ勝ったしね、優勝したしね、
優勝したし、ね、優勝したよ、ちょっと寝て、寝ててちょっと見なかった、その試合最後の試合、そうなんです
、紅白歌合戦も白組がね勝った
し、白組勝った し、すぐ寝ちゃってみたいな、
寝ちゃってたのかな、じゃあ今年もよろしくお願いします、
ではね、